皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月19日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は原理主義の終わりです。今回の総選挙の結果ですね、多くの人たちにとっては非常に不愉快な結果だったんじゃないかなと思うんですね。何しろ自民党が4割の得票率で8割の、議席を取ったと、まあよくそう言われているわけでありますけれども、小選挙区制の歪みですね、まあこれが非常に大きな影響を及ぼしました。で、自民党の方もどうも憲法改正をやりたいらしくてですね、でこれは参議院の方でも3分の2の議決がいりますから、参議院選挙終わるまでは安全運転に努めると、まあ言ってるわけでありまして、何もしないというわけですね。でも皆さん覚えてられますか？昔の、安倍、福田、それから麻生内閣の時の経済の状況ですね。特に麻生内閣でものすごい不況になってきて、経済緊急対策とか言って、景気対策三段ロケットみたいな、景気三段ロケットでしたっけ？そんなこと言ってましてですね、全然うまくいかなかったですね。で、今なんかその日銀法を改正しようとかいろいろ言ってますけども、日銀とその政府の対決っていうのは、もうこう十何年、二十年近くずっとやってますよね。鬼平峰、三重野でしたっけ、かつてのバブル経済を潰したと言われる、三重の、日銀総裁の頃からずっとやってるんですよね。別に何は新しいことなくて、巨大な公共事業と日銀を叩くと、なんか全然こう進歩してないんじゃないかなと思うんですね。まあそんなこともありまして、来年の夏の参議院選挙までに特に経済がうまくいかなくて、自民党の支持率は私は大きく下がってると思うんですね。今回私は、まあ見ていて一番のポイントは民主党が大きく負けたというところじゃないかなと思うんです。やはり私はですね、原理主義が負けたんじゃないかなと思うんです。これはなんて言うんでしょうかね、戦争末期もそうですし、それから、第二次世界大戦の末期、それから江戸時代の終わりもそうなんですけども、なんか一つことをなそう、大きく突破しようというときは、まあ、原理原則を表に出していくわけですね。改革をしようとかですね、何をしようとか。でもそれはやっぱり実態としては権力闘争になってくるんですよ。人を分けるというプロセスが必ず入ってくるわけですね。敵と味方、善と悪、勝者と敗者。だからこう物事を進めるときのパワーというのは、やはりそれはその原理主義的にならざるを得ない部分があるわけですね。頭で考えて未来を作ろうと思うと、どうしても原理主義的になってくる。でもそれってやっぱりその、突破する方向がですね、こう合ってりゃいいんですけども、こうずれてるとですね、いくらやってもそれは良き結果をもたらさないことがあります。例えば第二次世界大戦中のですね、一億玉砕戦略って言うんでしょうかね、なんて言うんでしょうか、アメリカ軍が入ってきても一切その投降することなくですね、本土で最後まで戦うと、まあ自滅戦法ですよね。でもやっぱりその神国不滅という原理原則を言ってる以上ですね、負けたということを言うことができないんで、まあそれを推し進めようとしたわけですね。しかしこれ本当にその日本がなくなっちゃいますよというところになって、まあこの原理主義を放棄してですね、まあそれで敗戦という形になった。しかし敗戦になった後もですね、今度は吉田茂が言ってるように、いかに負けっぷりを良くするかと、いかに有利な条件で講和を学ぶかってところにぐるっと頭切り替えるわけですね。まあですから原理主義が終わった後、ぐるっと頭を切り替えて、まあ当時としては非常に上手にですね、まあこの巨大な変化を泳ぎ渡ったんじゃないかなと思うんですが、まあ近年のこの20年ぐらいの原理主義を見てみるとですね、やっぱりやってもやってもダメだった部分というのはすごく多かったと思うんですよね。例えば市場原理改革とかですね、あるいは何でしょうか、人減らし政策、まあ全部同じなんでしょうけども、新自由主義とか新保守主義、まあこういうなんか間違った理論に基づく原理主義をどんどん押し通してあげくですね、 やっぱり最終的に国民を簡単に怒らせて、で最後の責任取って、敗北したのが今回の野田政権ではないかなと私は見てて思うんですね。ですからこの20年ぐらい日本はですね、もうひたすら新自由主義と新保守主義というそれを改革と称して原理主義的に、まあ、政治でも民間でもあらゆる組織においてこれを実行しようとしてきた。でこのおかしさに気がついてやってこなかったところはまあ助かった。しかしそれが時流だと、まあ言ってみればその真偽のほどがわからなくてですね、これ突っ込んじゃったところはですね、非常に厳しい状況になっちゃって、本当なんか組織も人もぶっ壊れちゃったというところがたくさんあると思うんですね。ですからなんかこう、今回民主党がこれだけボロ負けしたというのは、私はこれその原理主義の終わりっていうもんだったんじゃないかなと思うんですね。そもそもその原理主義というのは世の中にあまりないもんですね。例えば自然に原色、赤とか緑とか黄色の原色ってないでしょう。全部なんかいろんな中間色ですよね。だから自然にはその、なんかね、勝ちとか負けとか、ぴったり分けれるものってのはないんですね。自然は全部元は一体なんですよね。しかしその、まあそういう感覚というのは、なかなかその、言ってみればある程度人生経験を積んで、いろんなこと分かった人でないと、あまり実感しませんよね。若さとか元気っていうのは、やっぱりそういう問題よりも、この、自分と人を分ける、自分の分野と人の分野を分けてですね、とにかく突っ走るというところがある種の若さですから、ですからどうしてもその若さというのは原理主義的になる部分があるわけですね。で、それで成功するところ、失敗するところがあって、でなぜかということを自分なりに勉強していくと、ああ、全体は一つなんだということ、イマジンの歌が言う通りですよ。天国も地獄もないんだと。全部自分たちの幻想なんだということに、ある日、ふっと気がつくんですけども、まあなかなかですね、まあそれがうまくこう行くか行かないかって話になってくると、まあその目指してる方向とその人の勉強の度合いによってですね、だいぶ差ができてくるわけですね。で、やっぱりこの若い議員、一回生の議員とかですね、そういうのはこう、鉄砲玉みたいなところありますから、原理主義的に突っ走るわけですね。小泉チルドレンがそうでしょ。それから今度の自民党の、あれじゃ失礼、民主党のですね、小沢チルドレン。要するに原理主義的にこう、突っ走るわけですよね。で、こういうものが、やっぱり、なんて言いますかね、こう、時代に合わなかったっていうんでしょうか。だから、その、最後、本当に、昭和の後半ぐらい、1980年代ぐらいから、末期って言うんでしょうかね、どんどんその、新自由主義、新保守主義的な流れがこう進んでいくんだけども、なかなかこう、うまくいかなかった。最後に政治的に思いっきりドライブかけてですね、まあ一番美味しいジュースを絞り取ろうとしたのが、まず小泉改革であり、まあそれ以降の、政権ですよね、民主党含めて。だからその原理主義的な感覚の部分で、若い一回生って言いますかね、それが一世っていうのかな、それがドーンと前に飛び出しちゃうわけですよ。で、しかし、もう、ぐうのんでも出ないところまで来ちゃって、全部終わったわけですね。だからやはりそれは、まあ、原理主義的なこの20年続いた原理主義の時代が終わったということだと思うんですね。ですから何かこの、ちょっと遠目で見てるとですね、まあ、今の自公政権っていうのが、なんかあんまりこの原理主義的に走ろうとしていない。まあ、例えば憲法改正したいとか原発再稼働したとか言ってんですけども、猛烈ななんかそれ、問題が生まれてきますよね。とてつもないそのエネルギーがないとこれできないことですよね。でもなんかそういうエネルギー全然感じないですよね。これ時間経ったら出てくるかって言うとそんな感じもしないし、まあやっぱりその、皆さんの合意が得れないものはなかなか難しいなと、難しいと言ってる間にもね、ちゃんとあの国会議員やってれば給料もらえますから、まあそれでとりあえずいいのかなというのがなんか本音なんじゃないんでしょうかね。まあ、やっぱりその本来世の中というのはですね、全部を見ていかなきゃいけないと思うんですね。そうするとこの原理主義的な改革やるとですね、必ずうまくいかない人たちが出てくるわけです。一つの組織の中であれば、うまくいかない人たちをこう出してしまうという選択肢もあるかもしれません。でも国全体で見ると、出してしまった人たちも行く場がないですから、やっぱりそれ自暴自棄になっておかしくなってきますよね。例えばアメリカなんかで、また悲惨なその射撃事件がコネチカットであったわけですけども、あれなんかよく新聞記事見てると毎日のようにありますよね。本当全国、全米至るところでですね、 まあ、小規模、中規模な虐殺事件でありまして、あれ、確かコロラドのオーロラっていうところで、学校の射撃事件があったのが19年ぐらい前でしたかね。もう20年近く前になると思うんですが、まあ、あれでものすごく衝撃を受けて、で、今回小学生ですから、まあ、本当にもうどうしようかって話になってきますよね。だから要するに原理主義的な国づくりやりますと、最後こうなるんですよ。勝ち組も負け組も結局よくわかんなくなっちゃうわけですね。みんなもう精神的におかしくなっちゃって、で、アメリカ実際に人殺しやってるわけでしょ、あれ。アフガニスタンでもそうだし、シリアでもそうだし、それからリビアでもそうだし、あちこち行ってですね、かまわずそっちの国の人たち殺しちゃってるわけでしょ。やっぱそれもですね、なんか理論があって言ってるわけでしょ、正義の味方、正義のためにとか言ってですね、原理主義的なこと言って人殺し依頼に行ってるわけでしょ。やっぱりそれは全部来ちゃいますよね。その悪い因縁が国内にも当然たたって、コネシカットのような、まあ所得の高いところ平和で安全だと思われたところもですね、そうじゃなくなるわけですよね。だからこうやって最後残った勝ったと言われる人たちもですね、未来を失っていくわけです。ですから原理主義が行き過ぎるとですね、こうやってその、なんつうのかな、全部ぶっ壊れていくんですよね。今それがこの世界でこう起きていて、ですからこの和解ということをまあ言われるし、共生という言葉を考えたとき、それはやはり原理主義ではできないんだと。どこまでも掃除をすればできないんだと。しなければいけないんだというふうに考えるとですね、これは間違いなんですよね。だからその、ここでやっぱりですね、いろんな意味でみんな頭を切り替える必要があると思うんですよ。例えば企業の運営においてもですね、コスト削減を絶対とするとか、あるいはその外国に行くことを絶対するとか、絶対とするとか、そういうこと言ってる間はこれ、復帰する、良くなるってことないと思うんですね。改めてやっぱりみんなでどうしようかと考えて、で、それぞれの人たちの強みを活かせるような仕事をやっていかないとね、いいも悪いもなくこれしか残ってないと。残った人たちでどうするのかということを真剣に考えて行動していくと。で、何主義だろうがですね、何ができるんだ、何がやりたいんだ、何なら飯を食えるんだ、そこから始まるわけでしょ。現実主義ですよね。それ現実主義に立ち返らなきゃ無理だと思うんですね。ただ原発もですね、いよいよこれ現実主義の話になってくると思うんですね。どうするかですよ。まず福島飛び散った放射能と、それから原発内部ですね、あれ海水入れましたよね。ですからやっぱり腐食が早いんじゃないですか、釜の中も。で、外側の方はね、地震もあるし、風雨にさらされるし、どうせ緊急工事ですから、ろくに強度もないんでしょうから、まあどんどんどんどん風化が進んでいく、まあそういう状態の中で福島は取り残されてますよね。断層の上にですね、その原発作っちゃったとかですね、あれたとえ運転止めたってですよ、断層動いて釜がひっくり返っちゃったらですね、それ話は同じで、福島とえらいことになるわけですよね。ですからまあそんなこと考えると、これ後始末ってのは大変なことで、で、炭鉱の閉山と同じですから、その地域の雇用とかなんかも全部転換しなきゃいけないし、それで今どんどん電力料金上がっちゃってるし、これ以上上がったらですね、みんなたまんなくなりますから、電力料金は上げないで、どうやってその運営するか。まあ電力会社の利権なんか当然剥ぎ取るわけですけども、まあ具体的なことを考えるべきですよね。やっぱりですから、こっから先はですね、言ってみれば原理主義的にいい悪いっていう段階を超えて、実際どうするっていうことを、まあ、考えて行動する、そういうチームを作っていく。まあそういう段階に達したと思うんですね。まあちょっと中央政府の案内様子ですからですね、まあ、もうちょっと時間かかるんじゃないかと思うんですが、まあ企業にしろ、あるいは NPO にしろ、地域にしろ、できるとこからですね、これからはやっぱりそのどうするんだっていう話をですね、しなきゃいけないと思うんですね。やっぱその原発直すにも何もですね、やっぱそれ原発詳しい人にとやらなきゃ無理ですよね。中のことは素人知らないわけですから。やっぱりその電力会社とか関連会社で中で働いてた人の協力がなければ直せないわけですよね。全部そうなんです。ですからそうなってくると、敵も味方も言ってる場合じゃなくて、要するに今までの恩恵を超えてみんなで新しい目標に合意できるかどうかってところがポイントですね。金融でも何でもそうなんですよ。その、よく私が詐欺師の寸止めっていう話をしますけども、その、私も昔実際に金融機関で、アメリカの金融機関で働いたことありますから、詐欺師の実態ってなんかこうわかるんですよね。ああ、こうやって金取りに来てんなと、こんな仕掛けだなと、 こういうのってやっぱりいろんな分野で知ってる人いると思うんですよね。ああ、この金儲けの本当の秘訣と申しますかですね、人にはなかなかわからないこの大きなからくりってやつ。やっぱこういうからくりを分かった人たちが出てこないと、それはやっぱりいつまでも詐欺師にかもらえるわけですよね。だからこう、敵と味方でずっと分けて分けてって言ってるとですね、最後なんかこう、まさに今の安倍内閣の心情っていうのかな、立てこもりしかなくなっちゃうんだよね。結局なんか、俺は被害者だ、ずーっとそういう意識だけでやってるとですね、最後みんなどうしようって公共前広間に集まってですね、まあ、みんなで天を仰いでると。まあこんな世界になっちゃうわけでしょ？なんか今回、そんな感じしませんか？なんか私ね、ほんとなんかこう、まあ政治家見たってみんな2世、3世、4世でしょ？あれ。どうですあれ、1世っているんですか？あれ、自民党の執行部に。あれ、みんななんかそんな人たちでしょ？で、議員の多くもそうでしょ？あれ、何もできないですよね。何もしたくないし、何もできないし、家業を守りたいってその一心でしょ？なんか激しく物事やって、政党丸ごとぶっ潰したその、ねえ、民主党を見てますから、おお、怖いとみんな思ってるわけでしょ、あれ。でもう二度と失業はしたくないと思ってると思うんですよね。だから、いじましいですよね、なんか見ててもね。電力会社ってさすがにですね、断層出てきちゃお手上げだし、で、実態がどんどん喋り始めてますから。例えば吉田正夫さんの、ねえ、ルポの本読みましたよ。まあ、すごいんだね、あの現場でやってたことの、ねえ、やっぱり現場の努力で、やっとあそこまでで、被害も収まったんでしょうけども。まあ、とにかく、ああいう本当の話がどんどん出てくればですね、強がりばっかり言ってらんないですよ。電力会社だってですよ。外国が何言おうかですね、ダメなものはダメなわけですから。まあ、そういうふうなことが出てくると、いずれ彼らも本当弱者になってくるわけですね。追い詰められて、気がついたら借金だけ残っててですね、巨大な図体残っててどうしたらいいんだと。なんかね、いろんなとこでそういう人たちがですね、追い詰められた人たちが、結局その時代にと戦ったと、戦って勝ち組負け組っていうと、最初は勝ち組だったつもりがいつの間にか負け組になってたと。でも負け組でどうしようかって行き場がないんでですね、国境前広場に集まってきたという感じだと思うんですね。で、これをですね、始末しようとかなんか言うからですね、それはまたおかしくなるんで、実は日本の歴史っていうのは、勝ちも負けもなくてですね、まあ、そこで一旦蹴りがついて新しい理念をみんな合意することができたら、そこからやっぱり一緒に協力して昔の特技を生かしながら新しいことやっていくわけですね。ですから戦争中の技術将校、戦前のあの軍のね、技術将校たちはまさにメーカーを作る人間だったわけだし、それからね、外国のこととかいろんなことを知っている人たちがやっぱり新しい時代のですね、敗戦後の日本になってたわけですね。あるいは明治時代もそうですね。明治時代の様々なこの行われたいろんな仕事、政治も経済も経営も農業も宅食、今開拓ですね。こんなのも江戸時代の武士がですね、相当リーダーシップを取ってやってますよね。だからやっぱりそれはある時もう敵も味方もないんですよと。敵も味方もなく、こっからみんなでどうしようと。今まで自分たちがその、身につけた知恵や経験をお互いに生かしようじゃないか。そうやってその、お互いに手を出し合ってですね、新しい日本を作っていく。その瞬間がやっぱ来るんですよ。どうも私はここで来たような感じがするんですね。まあだから、まあ本当のところ、その、まあいつね、まあそういう具体的な形がですね、見えてくるのか。ただし、まあなんか今やろうとしますけど政府の方ももう無理でしょ、これ。だからどっかでボンと出てくると思うんですね。いや、もうみんなで公共前広場で天を見上げちゃったと。その時ですよね。やっぱそこが本物の本当にいよいよ原理主義の終わりという形になると思うんですね。まあ考えてみるとその今の民主党もですね、この原理主義をやってる間は、まあ再生はないし、まあ他のね、非常に数の少ない、政党ありますけども、まあある種原理主義党としてですね、まあそれはそれで本当に少数の政党としてやるならいいんでしょうけども、まあ不本意であれば、ね、不本意のままで、どんどん数が減っていくだと思うんですね。そしてやっぱ来年はやっぱ新しい政治勢力を作らなきゃダメですよね。なんか、今みたいにその与党と野党、あっちが嫌いでこっちが好きとかいうやり方でなんか政党いくら作ったって始まらないし、それから体制翼賛会方式でですね、みんなを抑圧して集めても全然こうはならないわけですね。ちょっと政治というその小さな舞台を離れてですね、やっぱ大きな括りでですね、日本再生チームっていうものを作っていくってことが大事なんじゃないでしょうかね。 それはだからとにかく原理主義を廃して歴史の流れの中で新しい日本を皆さんそれぞれの知恵と経験を生かして作りましょうと、恩衆を超えていきましょうという、まあ、和解と共生がそこに入ってくるわけですね。その力でみんな進み込むとですね、実は今我々が思っている大きな問題もね、だんだん解決の糸口が見えてくる、そんな感じじゃないかと思うんですよね。まあとにかく今度の選挙は大きな転機になったんじゃないかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、原理主義の終わりということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。